なぜこの作り方なのか。このレシピはこのサイトで扱ってきたほぼすべての技法を一つの料理の中に集めています。皮目でメイラード反応の焼き色を作り、内部温度は休んでいる間にキャリーオーバーで安全圏まで上がり、鍋底に残った茶色い旨味はデグラセでソースになり、最後の冷たいバターは小さなブールモンテとして煮詰めに溶け込みます。これを上手に作れたら、フランスの夕食料理のほとんどはもうあなたの手の中にあります。骨付き、皮付きを選ぶことには意味があります。骨付きの肉は熱の伝わりが穏やかで、骨の近くの肉が先に火が通り過ぎるのを防いでくれます。皮はパリッとした殻になりながら、その下の肉を守る。骨なし皮なしのもも肉はもっと早く焼けますが、この料理の魅力の半分を捨てることになる。もも肉を焼くなら、もも肉の全部を焼く。鍋選びも本当の仕事をしています。厚手のフライパン、鋳鉄か鉄は、冷たい肉が落ちてきても温度を維持できる。薄い鍋では、肉が触れた瞬間に温度が落ちて、焼くのではなく蒸す状態になってしまう。最初のシューという音が静かに持続することが、鍋が肉を受け止めるに十分な熱を蓄えていたという耳での証拠です。そして温度の目標、火気について、多くの食品安全ガイドラインは内部温度74度、28ファランハイ直165を推奨しています。ここで紹介している方法では、71から73度の段階で火から下ろし、キャリーオーバーで最後の数度を上げてもらう。その方が火を止めた後も乾かしすぎず、しかも調理中と休ませている間の累積した加熱時間×温度が同じ安全目標を果たしてくれます。具体的な部位や調理法で迷った時は、地域の信頼できる食品安全資料を参照してください。パンソースはこの料理の静かな仕上げです。フォン、鍋底の茶色い旨味には、この鍋で起きたことの濃縮された風味が澄んでいます。デグラセでそれをワインの中に引き上げ、煮詰めで凝縮し、火から下ろしてから冷たいバターを溶かし込んで、艶とボディを与える。3分ほどの工程で鶏肉を焼いた皿が一皿の料理に変わります。よくある失敗、焼いている間に動かす。目安、皮目を下にして6、7、8分触らない。クラストが濃い金色になり自然に剥がれるまで。なぜそうするのか。皮と鍋の連続接触、一貫したクラスト、持ち上げは焼き時計をリセット、ムラのある色にタイマー設定、離れる、覗き見の誘惑を抑える。代替法、クラストが不均一に発達、4分マークで軽くヘラで押す。それ以外は触らない。焼く直前に濡れた肉に塩、目安20分以上前に塩、水分が再分配する時間を与える。または鍋直前にしっかり拭く。なぜそうするのか。遅い塩は濡れた皮から水分を引き出す。鍋にこれから蒸発させる水分が、皮が焼けずに蒸れる。どうするか。計画的に冷蔵庫のラックで1時間以上のドライブライン、または鍋に入れる直前にペーパーで丁寧に拭く。代替法、簡易ペーパーで拭く、塩する、再度拭いてから鍋へ。早く引き上げすぎる。目安、再圧部で内部温度71から73度、余熱が残りを上げる。なぜそうするのか。骨で70度未満、中心未調理、余熱の効果は実だが限定的、65度で引いて休ませだけに頼れない。どうするか。温度計、表面ではなく再圧の関節をテスト。代替法、温度計なし、関節を刺す、汁が透明ピンクではないであるべき。遅く引き上げすぎる。目安、71から73度で引く。78度を超えると肉が急速に乾燥。なぜそうするのか。鶏の完成から乾燥までの窓は赤身肉より狭い。5分7過ぎ、明らかにより乾燥した結果。どうするか。早めに、頻繁に温度確認。71度の最初の読みで引き、余熱で仕上げる。代替法、少しオーバーシュート、温かい皿で休ませる。汁が部分的に再分配、休ませを省く。目安、温かい皿で5から7分休ませる。ホイルでゆるく覆う。なぜそうするのか。汁がまな板に流れ、肉な皿で乾燥。休ませで汁が肉全体に再分配、 どうするか、休ませをタイミングに組み込む。その時間でパンソースを作る。代替法、熱いまま提供、3分だけ休ませる。温かい皿が部分的に補う。熱いパンソースに冷たいバター。目安、鍋を火から外す。それから冷たいバターをゆすり込む。なぜそうするのか。沸騰中の鍋はバターを乳化させず油に溶かす。ソースが分離、艶なし。どうするか完全に火から外し、5秒待ち、冷たいバターのキューブを1歩ずつ。代替法、分離、火を止めて温かいストック大さじ1を泡立てる。抽出することあり。何を見るか鶏肉を入れる前の鍋。油が艶めき、水滴を落とすと瞬時に蒸発する。水滴がじっとして蒸気だけ出るなら、まだ温度が足りない。焼き始めの数分。シューという静かだが持続的な音。すぐに音が静まるなら、鍋が温度を失っている。皮目全体が深い金色、淡い部分がない。均一な色イコール均一な接触、均一な熱。内部温度、厚みのある部分、骨を避けて71から73度で敷く。これが火を止める温度。休ませた肉、押すと出てくる肉汁は透明か淡い色。もも肉では骨の近くがティンプでも問題ありません。明らかに生のような赤い液体は別。ソース、艶があり、木べらの背を薄くまとう。少なくとも30秒は分離せずに保つ。料理人としての見方、冷たい鍋から焼き始めるか、熱い鍋から焼き始めるかについては諸説あります。現代的な学派、モダニストクイジーやいくつかのレストランの厨房は、皮目を下にして冷たい鍋に入れ、徐々に火を上げていく。油のレンダリングがゆっくり進み、信じられないほどパリッとした皮になる。古典的なフランスの方法は、最初から熱い鍋。油のレンダリングはやや劣るが、激しいメイラードによる香ばしさと調理スピードを得る。私の見方は、最初から中火。冷たくもなく、ものすごく熱くもなく。冷たい鍋方式はうまくいきますが、注意深い、5から8分余分にかかる。料理人をそのレシピに縛り付けてしまう。熱い鍋方式は早いが、わずかに許容範囲が狭い。中火スタートはその中間。台所がまだ料理をしている匂いで満ちるくらいには素早く。皮をニス塗りではなく、パリッとさせるくらいにはゆっくりです。もう一つの静かな判断は、パンソースのワインです。辛口の白、その鶏肉と一緒に飲みたいタイプが無難な答え。ドライベルモットを人たらしするのが、フランスの少し上品な手。香りが豊かで、わずかに苦味があり、バターを受け止める。シェリービネガー少量にストックを足す、というのは、ワインがない日の答えで、これも結果として悪くありません。煮詰めが仕事のほとんどをやっていて、ワインは香りを供給している。そう考えれば答えは一つではありません。このレシピは、サイトの他の記事がきちんと身についているかの試験紙です。火加減、メイラード、キャリーオーバー、パンソース、バターのマウント、それらすべてが20分の一品の中に収まっています。これがうまく仕上がる日は、夕食の他の料理も大抵うまく仕上がります。関連用語、メイラード反応、皮の焼き色を作っている化学反応、キャリーオーバー、休んでいる間に肉が最後の温度に達する現象、デグラセ、鍋底の旨味をソースに引き上げる工程、フォン、その鍋底の旨味の正体となぜそれが大事か。